まあだから僕は今これ釣りばかりを会社に持って行ってあなたの荷物測りますよってやってて、ちょっと会話が生まれる。
おお、すごいキモいな。はかり持って回ってきたら、
いや
おじさんが回ってきたらキモいな。
あ、若い子からしたらね。
うん
うん。なの。そう、うん。君のカバンも重いんじゃないか。女性だからね。う
ん、ほら
ほら
ほらキモいじゃん。
ほら女の子はいろいろポーチ持つじゃないか。
ほら、やってほしいな。
やってない。
はい。
でもまあびっくりするぐらい、はい、カバンの荷物が多い人ってやっぱいるんですよ。
いる、うん、大体多いんだよね。
だからみんながみんなあんなこともあるかもしれないし、こんなこともあるかもしれないしっていう不安の表れなわけですよ。
バブル氷河期ラジオのびつ R。
どうも皆さんこんばんは、東横名人です。本日も東京港区某所よりお届けしております。お相手は私東横名人と、港区といえばこの方です。
どうもポリンスキーです。
どうも
お久しぶりです。
お久しぶりです。ポリンスキーさんが喋ってるこの前の回に、私が坂本さんとやった回があるんですよ。で最後の方に会社の社用パソコンが変わることが、ここ数年で一番の喜びだっていう話をしたんですよ僕。
おお、つまんない人生歩んでるからね、しょうがないね。
おお言うてくれや。いやでもね、はい、変えてくださいよ。お金で解決しないんですよ、会社のパソコンを変えるっていうのは。
まあ、全員同じの支給されますよね。
されて定期的に更新されるわけですよ。はい、今年が更新だったんですけど、今年の12月にオリックスレンタルの更新期限が切れるんですよ。でも半導体不足とか、イラン問題とかいろんなことが重なってるから、おい大丈夫か、本当に更新してくれるのかってって言った瞬間にペコッとこう連絡が来て、パソコン用意できたからって言われて、急に言われて。
そんな一人一人呼ばれるの？
呼ばれる。
へえ。
そうそう、セットアップしてあげるから今の現状のパスワード教えてって言われて、技術の方来たからね。
はい。
んであれですよ、シンクパッドが30年ぶりにシンクパッド。
おお、なんかでも俺のイメージでは東横さんはIBM 信者だからシンクパッドのイメージあるね。
ああ、最初買ったのがシンクパッド535っていう、量が、モデルの量がコマーシャルやってた。お弁当箱みたいなやつを持って、モバイラーですから、大学生の時から。
あ、そうでした。
IT ボーイでモバイラーですから。
あ、そうなんだ。
覚えてないか。
いや、なんか、いっぱい持ってたなっていう。
持ってたでしょ。
ものすごいでかいカバンにバカみたいに入れてたなと思って。
でしょ。
うん。
で、あれでパウエルパイセンのうちに行くと、あの人は ISDA の大学生の分際で。
いや、もう上級国民じゃないですか。
上級国民ですよ。
あの時代の ISDA のはもうすごいですよ。
で、よくわからなかったのが、ISDA のはじめちゃん、テレ放題ですよね。テレ放題で ISDA のだと。で、うちはモジュラージャックにこう、アナログの黒電話に僕モジュラージャックつけてたんですよ。だから、コール、ダイヤルアップするために、黒電話が明動するんですよ。じじり。そっからやってますからね、インターネット。パウエルパイセンのうちに行ったら、なんかわからんけど、モジュラージャック差し込めるんですよ。じゃあ、これ借りていいんだと思って、パウエル先パイセンの ISDN の、ルーター今で言うとハブかな、ルーターか。
ルーター
って言っていいのかな、
モデムがなんかむき出し。
それに挿して、2台でできるじゃんってなって。
なるほど。
そう。
そういうハブみたいな感じになってたんだ。
マスケンの、総会が終わった金曜日の夜に、パウエルパイセンのところに行って、エロ画像落とすぞってやってたんですよ、ね。
いや、大変でしたよ、あの時代は。
大変でしたね。
うちはだからパソコン、あの当時ですね、その就職活動の時期ぐらいじゃないですか、あの時うちはもう唯一のインターネットの端末が、ドリームキャストだったんですよ。ドリームキャストで俺はそのエントリーシートとかを書いたりとかしてましたよ。
ギャグかなって思うような。
いやいや、でも
すごいね、すごいね、NVIDIA は。 うん、NVIDIA じゃないセガは、うん、セガはすごいね、
すごいですよ。
NVIDIA も救ったし、うん、ポリンスキーさんの就活も救ってたんだ。
そうですよ。
いやでもちょっと待って、はい、ソーテックのソーテツクズのパソコン持てたじゃないですか、
は
い
は
い、
それは社会人になってからですよ。
そうでしたっけ。そうそう、ああ、じゃあドリームキャストで今で言うエントリーシートっていうか。
いや、そうそう。まだエントリーシートの走りですよ、あの時は。あの時はもうほぼ9割紙。
紙でしたね。
で、エントリーシートで1割ぐらいかな。ネットは。
ああ、えらい脱線しちゃいましたけども、はい。そう。で、パソコンが変わるとなって。
はいはい。
で、デルの社用 PC って、うん、もうその当時はめっちゃ嬉しかったんですよ。はい、4年、はいはい、5年前に。
うんうん、
メモリーが、モリモリの32メガ積んでくれてるんですよ。
32メガ、ギガバイト
、はい、32ギガバイト。
いつの時代の話してるのか。
でその前のレッツノートのめっちゃ小さくてめっちゃ好きな B5 版のパソコンがあったんですけど、
うん、
それは小さくてめちゃめちゃ軽いんだけど、うん、メモリーが 4ギガバイトっていう、ね、
はいはいはい、まあそんなもんでしょう。
人権のないパソコン与えられてたんですよ。
なるほど。いやいや、ありますよ、人権。
人権ないやろ、4ギガのパソコン指定されて。いやいや、
4ギガも贅沢ですよ、もう。知ってますか、初代プレイステーションのメモリー。
いや、もう知りたくもないけど。
2メガですね、
2メガ。いやいやいや。
はい、
まあ、おじさんはそういう昔の話をしちゃうんで、はいはい、なかなか話進まないんですけど。
すいません。
いやいや、仕方がないんですけど。はい、話したいからね、昔の話。はい、
うん、
で、32ギガのデルのパソコン、ギガバイトのデルのパソコン来て、めっちゃ喜んでたんですよ。ヒャーって。
うん、
もう何でもできるやん、32ギガ。
そうね。
ただめちゃめちゃ重い。
32ギガはもうだってもうゲーミングですよ。
ゲーミングですよね、うん、ある意味ね。だって普通だったら32ギガ以上って64になると、また違うステージに来るじゃないですか。うんうん、ま
あ、ノートパソコンでしょ、だって、うん。ノートパソコンで32ギガってすごいよ。
ちなみに今、さっき手元に出た、ポリスキーさんの社用 PC は、はい、メモリー何ギガなんですか
?8 ですよ。8。
人権ないな。
ないよ。ないけど、仕事では、基本的に自分の席のデスクトップでやってるから。うん、
あるからか。
うん、
あ、
で、これは外用なんで、ま
あ、
そんなにいらない。
テキストエディターだ。
うん。
ポメラだ。
いや、そうそう。ポメラ。懐かしいな、おい。ポメラってまだあるんですか？
あるある
ある。あ、あるんだ。
ある。いや、そうか、そういうことか。はい、いや、まあまあ、いいんですけど、32ギガのデルのパソコン数 1.5 キロですよ。
う、は、ん、
い。こんなもん、もう、重たって仕方がないのと、
はいはい、
熱暴走が激しすぎたんですよ。
ああ。
だからもう、変えてくれるって瞬間にもう、すごいですよ、
はいはいはい、
その狂気乱舞が。
うん。
なんかすごい解放されたみたいな感じになって。
うん、すごいですね。
うん、で、ずっと昔は、40過ぎたぐらいから、体がしんどいから、カバンの荷物を減らそうっていう活動を、ずっとしてたんですよ。
うんうん、はいはい。
そのレッツノートの軽いやつでね。はい、で、3キロを切るパス、荷物にしたいっていうのをずっと目標でやってて、うんうんうん、でもそれが5年ぐらい前の、まあコロナの最中ですよね。
はいはい。
そのデルのせいでですよ。もうそれが習慣がなくなって、
はい、
もうパソコン入れて5キロ、6キロ、7キロ、8キロでもいいみたいな感じになって、まあダイエットをやめた俺みたいな感じになってるわけですよ。うんうんうん、ブクブク動き出すっていうので、
は
い
は
い
は
い。
カバンがね。
そう。で、また新しくパソコンが、ね、変わるっていうことで、はい、またちょっと軽量化の波が来て、
お、
今日ポリンスキーさんに今目の前にあるこの、はい、パソコンが入っているカバンは、ね、総重量なんと 3.00 キロ前後、
うん。すごいじゃないですか。
軽かったでしょ。
うん、軽かった。
うん。これでどこでもいけるよ。
うん。でも、俺のカバンも測ったじゃないですか。
うん。
4.9 キロだったじゃないですか。
4.99 キロでしたね。
うん。何がそんな違うんですか？
おぉ。まず、ぶっちゃけ
たところ。肉抜きとかしてるんですか？
ミニ四駆、
はい、
比較しましたよね、さっきポリンスキーさんと、
はい、
パソコンは実はポリンスキーさんの会社のパソコンの方が軽かったですね、
うん、ちょっと軽いよね、持った感じ。
あれ多分900、うん、ジャストぐらい、
900ぐらいでしょう、きっと。
あれ NEC の一番軽いやつで今680g ぐらいはあるんですよ。
へ、
そうそう、例えば頑張っているんで、うん、まあポリンスキーさんのやつは軽かったけど、何が重いかっていうと、
うん、
ケーブル類でしょうね。
うん。そうね。ケーブル類めっちゃあるんですよ。
それ、ケーブルにね。
こいつね。
うん。
ポーチが今無印のポーチに入れてるケーブルがあるんですけど、
だからそのポーチも、
はい、
ポーチの自重っていうのもあるじゃないですか。
ポーチの自重そんなないでしょうポーチの自重
でもそれもねチリスモなんですよ、
はい、
それで 30g 変わった瞬間に、
うん、
なんか軽いかもって思う時が来るんですよ。
そうでしょ。
いや本当に 30g の差であれちょっと違うっていうのが、
ほう、
で私今ケーブル類は基本はこれですね、う
ん、はい、これは何ですか、何のやつですか。
あのガリ何 GAN とかなんかあるじゃないですか、この新しい AC アダプターの軽いやつ、
うんうん、はいはい、
これが68グラムぐらい、
うんうん、
で USB Type-C の2メートルのケーブル。
おお、2メートルあるんだ。
そう、まあ、お客さんのとこ行った時にすいません電源借りて貸してくださいって言った時に、
うん、
短かったら恥ずかしいじゃないですか。
いや短いやつでもやるよ俺も。
はいつくばりながら、
そう、はいつくばりながらありますよ短いやつ。
客先でそれは嫌だから、うん、基本的に長ければ長い。
ライトニングこれですよ。
あ、ライトニングのケーブルね。ほらそう、もうねライトニングのケーブルを持つことがダメなんですよ多分。
なんで？
ほら
いるでしょ。
いやいるけど、うん、もうそれをやりだすと荷物がどんどんどんどん重くなるじゃないですか、
うんうん、
でいざとなったらコンビニ行きゃいいんですよ。
ああ、なるほど。
あれやってるでしょ、あのフワちゃんが広告やってたやつ、うんうん、フワちゃんいなくなったけど。
あ、いなくなったんだもう。
あのコンビニ行ったらどこでもやる、はい、どこでも返せるモバイルバッテリーね、
うん、あるね。
そうだから都会で働いてるんだったらあれでいいんですよ。
あ、そうですか。
あれ時間貸しで、
うん、
デポジット取られて、
うん、
返金もされるってやつでね。
あ、こいつもちょっと重さそうやな、このアップルウォッチの充電器。
おお、そうそうそう、だからアップルウォッチとかね、
うん、
余計なもん増えるんですよ。ガジェットを買ったらガジェットを呼ぶんでね、
はい、はいはい、
あんま良くない。
なるほど、
うん、だからケーブル類は極端に少なくしてるっていうのと、うん、あとはノート、
うんうん、
ノートも極力軽くしてる。
ノートって何ですか。紙ですか。
紙。
ああ、
紙は一応持ってるんですよ。
持ってる
んだ。何があるか分かんないから。
へえ、偉いやん。
そう、ルーズリーフを挟める、まあ大学生みたいですね。
おお、すごいですね。
でいらんもんがあったらもう捨てる。
懐かしいな、ルーズリーフ。
ルーズリーフ使ってるんですよ。でこれよくあれでしょ、あのこれよく坂本さんが言う話ですけど、うん、ノートを買っても最初だけ綺麗に書いて、うん、途中から汚くなって、
なるなる、
自分が嫌になるでしょ。
なるなる。
それがリセットできるんですよ、ルーズリーフだったら。
おお、なるほど。
捨てりゃいいから。
そうだな、確かにそうだな。
で気になったらパシャってしとく、
はい、
うん、っていうので軽くできる。
お
お、とかとかいろんな工夫があって、今私めは 3kg 前後で働いております、は
い、すごいですね、
うん、でも世の中の人のね、
はい、
カバンの重さってどれぐらいなのかっていうところなんですけども、うんうん、
いや俺はね結構こだわってる方だと思ったんですよ。
いや、こだわってると思いますよ、う
ん、4.9 キロありましたけど、
うん、何キロぐらいだと思ってました。
よ、4.9 ぐらいだと思ってました。
一般的には4キロから6キログラム、思う人は7キロから10キロ超という感じらしい。
へえ。
で、軽量派が2キロから3キロって言ってるんですけど、
うん、
そいつ絶対パソコン入れてないやろうと思うんですよ。
まあそうでしょうね。iPad とかですかね。
iPad でしょ、
うん、
ホリエモンみたいに iPad で仕事してるんでしょ、
うん、ホリエモンそうなんだ。
もういらないよ、パソコンなんてって言ったりするじゃないですか。
スマホで良さそうですけどね。
そうなんですよね。
うん、
でここで課題になってくるのが、はい、水筒なんですよ。
水筒？
夏場って、はい、水筒を持っていきたいでしょ。
ああ、自分は持たないですね。
持たない、
うん、
それは高いお水を買わなきゃいけないっていうこともあるじゃないですか。
いや、水安いやん。
ほう、
え、
あ、それは近所のあれか、西友に買いに行けばいいのか。
西友とかだったら70円とかで売ってる。78円とかでしょ。
俺もこれ何回もネタにしてるんですけど、うん、うちの会社の自販機がイロハスが150円して僕は発狂したんです。
え、なんか福利厚生とかで普通安いんじゃないですか。
安い、うん、安いはずなのに、うん、なんで150円するんやと思って。
その前にウォーターサーバーないんですか。
はい、近しいのあるかな。
ああ
、うん、ウォーターサーバーアクアクララみたいな、
うんうん、
ないないない
ない
ないないないない、そんなそんな、
そうか、
そんなことしたら大変なことになる。
なんで。
なんで、うん、なんかメンテナンス大変そうじゃないですか。
そんなことないよ。だってもうあれカートリッジみたいなの変えるだけじゃん。
誰がやるの。
我々がやります。
我々がやるの。
やりますよ。
ああ、やるんだ。
僕これ結構好きなのよ、あの変えるの。
あ、そう。
うん。そう。がセットした時のね。
音ね。
なる、あ、なるあるある。
まあそうなんですよね。はい、で、バック本体は、 大体500g から 1.5kg ぐらい。うん、森さんがさっき言ってましたけど、うん、バッグの自重は1キロを切るように選んでいると。
は
い、
そうですね。私はもうそれを基準に、まあなかなかないんですよ。
ないよね。
レザー革で、
うん、
革で1キロを切るリュックってあんまなくて。
まあチャチーリュック。になっちゃいますからね、
うん、だからそれを探すと、うん、おのずと決まってくるっていう感じですね。
そうなんですね、うん、であとパソコンが13インチから14インチだと1キロから 1.5キロ、
うんうん
うん、AC アダプターが 200g から 500g、
はいはい、
だから AC グラムやっぱ AC アダプターを軽くするっていうのは結構いい答えなんだなと思って、
ね、うん、
マウス等で、200g から 500g、
うんうん、
水筒飲料 500g から 1kg、うん、書類が 300g から 1kg、
うん、
折りたたみ傘が 200g から 400g、はい、
うん、
小物類 300g から 400g、うん、気づくと 5kg 超え。
なるほど、
まあ、そらそらあるよね。
いや、なるんですよ、
うん、そうなんですよ。まあだから私は 500g の軽量リュックなんで、これは
あ、まあ革じゃないからね、
合皮、
うん
うん、
合皮だからもうバカにしてますよ俺は。もう
ほら、そういうこと言うでしょ、うん、
はい、
私も持ってますよ、革のバッグぐらい、
は
い、革のトートバッグ持ってますよ。
革じゃないともうね、もうバカにしますから
、はい、いやそれもあるね、
はい、
もう50のおっさんが、はい、こんなテロテロのリュック背負っててんかなって。
テロテロでもないですよ、
テロテロの
ちゃんとしてますよ、そのね、
ちゃんとしてる風だけど、うん、ほらなんか威厳がないじゃん。
だからなんかそのあのナイフとかも強いやつでしょそれ。
いや強くない、強くない、
強くないの、それ。
そんな幕開けで頑張ってますみたいな、ああ、その、
そうじゃない
ですか。クラウドファンディングのやつですけど、
見た目してるけどね。
ああ、でもそんな、あの、うん、うん、大丈夫、はい、ではないですね。
雨とかも弾くでしょ、だってそれ。
撥水性はあるけど、うん、まあ、ただ単にターポリンっぽい、なんか素材って感じですかね。そうなんですよ。まあ、ただね、これ、豊岡、
はあ、
兵庫県の豊岡の、
カバンの町。
カバンの町がクラウドファンディングでこんなやって、はい、めちゃめちゃ人気があったカバンらしいんですこれ。でもここのクラウドファンディング見てたら 500g ですって出した次のやつが、うん、中年のカバンは重たい方がいいとかって言い出して、おうおう、
何ですかそれは。
2kg バラストが入ってますみたいな。
バラスト
重し、
おう、なんで
競馬みたいに重りが入るんです。
へえ。
でも意外とカバンは重い方が安定するとかって言い出して、
豊岡
のそのクラウドファンディングやってるところが、
はいはい、
これが 500g のカバンを背負ってるくせに 2kg のバラスト入れたやつを出しとるんですよ、
うん、へえ、なんで
しょう、ね、ちょっと形違いで。いやだから健康のためにちょっと重い方がいいんじゃないのみたいな。
いやいや、健康に良くないでしょ
う、重たいカバン。ただ軽ければ軽いほどいいんじゃなくて、適切な重さが多分あるはずだっていうのもあるみたいで、
うん、はいはい、
そうそうそう、まあいろんな複合的な要素があるんで、カバンが本当に軽いから正義なのかっていうのはちょっと分かんないんですけどね、
うん、あ、そうですか。まあ、うん、でも重いけど、あの無重力バッグみたいなのもあるじゃないですか。
ああ、あの勝手に紐のところが動いてくれる、紐っていうかな、肩掛けのところが、うん、
肩掛けのところめっちゃ分厚いやつ、
うん、
ああいうのはどうなんですか。
冬場だったらいいけど夏場にあれ持ちたくなくない、う
ん、それなんですよ。
リュックって夏場嫌じゃないですか。
夏場でもリュックですからね、もう基本的に、うん、
我慢せざるを得ないけど。
そうなんです。一時期ね、無重力バッグ使ってたんですけど、
うん、
夏やめましたね、やっぱ。
でしょ、
うん、
そう。夏場は一回ぐらいは洗いますからね、やっぱりカバン。
うん。
うん。
そうね。
あれ、去年ぐらい話題になってましたけど、あの、芸人のやす子が、自衛官じゃないですか、
はい。
自衛官のライフハックとして、リュックと体の間には、人工芝を入れるんです、はいって言ってましたよ。
ほうほう。でもなんか理にかなってる感じはするな。
人工芝を入れるんですって言ってました。
お
マジか。人工芝やってもいいけど、人工芝どこに置きゃいいんやろ。会社行ったら足元に置いてんの、人工芝。
いやいや、もう背中つけっぱなしじゃないですか。
つけっぱなし、
そのリュックに。
痛いな。
うん。
確かに、まあそれもありやな。
うん。
目立つやろ、でも緑のやつやったら。
まあまあ、そうですね。黒いのないのかな。
黒い人工芝って何よ、それ。
ないのか。売れるんちゃう。
あ、そうね。
はい。
黒く塗りゃいいのかな、
うん、
そうなんですよ。でも確かに黒い、はい、薄いリュックっていうのは流行ってたような気がする。
いや、流行ってますよ。
流行ってるんですよ、
うん、
実際にね、
うん、
SNS 見てたら嫌っていうほど広告が出てきてたんで。
まあそういうの調べてるから
じゃん。調べてる
はい。
今日も今さっきその辺歩いてたら、はい、外国人の体のでっかいやつが、めっちゃ薄いリュック持ってて、変やなと思ってた。いらんやろお前この薄いリュックみたいな。
なるほど。
君はもっとでかいの出していいよみたいな。
そうですよね。似合わないですね。
似合わないね。
でかい外国人。
そこにはパソコンは入っているのかいって聞きたかったですけど。
入ってるんでしょう。
入ってるのかな、
うん、
じゃあ多分心配性じゃないんだろうね。
うん
うん、ケーブルも一本しか多分入れてないと思うよ。
そう、どうなんでしょう。
その外人の2機も、
うん。
そうなんですよ。まあ、だから一旦昔もね、このウルトラライトとか、
うん、
そういったあの登山向きのガジェットみたいなものをやればもっと軽くなるんじゃないかなと思ったけど、
うん、
まあ無理ね。これ以上は軽くは無理ですね。まあ無理
ね。うん、
そうなんですよ。
そうですか。でも、カバンと近しいその話で、
うん、
靴もどうするか問題あるじゃないですか。
あ、はいはいはい。はい、さすが同級生だね。はい、
ああそう。
さすが同級生だね。
はい、靴もや
っぱり。テクシーリュックス一択やろ、そんなもん。
テクシーリュックスはもう終わるんですよ。知らなかったですか？
え？
テクシーリュックス確か今年で生産終了です。
何？アシックス商事なんかやらかしたの？
で、新しいシリーズが、うん、なんか多分来年ぐらいに出る。あ、なんで、秋ぐらいかな。
何？今、テクシーリュックス叩き売りしてんの？
だからその新しいシリーズになると機能性上げるって言ってるんですけど、
うん、高くする口実やろ、値段上げる口実やろ、アシックス掃除。
テクシーリュックスはやっぱりあの値段が魅力じゃないですか。
テクシーリュックスどこでも売ってるからね、
うん、
ホームセンターでも売ってるからね。
そうなんですよ。俺もオリンピックで買いました。俺
オリンピックのテクシーリュックス、はい、安いね、
うん、ね、そうでしょ。
8000円で売ってんねん、うん、
テクシーリュックスはオリンピックで買ってます、
うん、あら
私は
え、いや、だって俺、はい、八重洲の地下街の、
はい、
や千代田か何かで買ったんだけど、
うん、
いや、大手企業のお偉いさんもこの靴で満足されてますよって言われて、ああ、そうなのかと思って買ったっていう。
そういう権威で。
権威で買いますからね。
売ってくる。
八重洲ですからね。はい、八重洲の地下街だから。ま
あ
ね、
なるほど、
うん。え、テクシーリュックス値上げするんだ、多分。
多分、で、とりあえず終了なんですよ。テクシーリュックス。
あれ、テクシーリュックスって合皮と、本革で色違うのよね。
あ、そうなんだ。
金のソールのところに中敷きあるじゃないですか。
うんうん、
シルバーが合皮で、金色が本革なんですよ。
へ、はい、そうなんだ。
うん。そう。
知りませんでした。
で、靴はテクシーリュックスでいいじゃないですか。更新したやつでも。
いや、テクシーリュックスは、だからその、レギュラーメンバーに入ってますよ。
うん。
そりゃ。で、もうなんか、気がついたら、
うん。
革靴であろうが、
うん、
スニーカーであろうが、
うん、
黒ばっか買ってんすよ、なんか。
それは、服に合わせにくいからやろ。
まず合わせやすいんですよ。
安いからでしょ。それ、全く同じ現象今起きていて、
はい、
色付きのスニーカーが今、一足しかなくなってしまった。
あ、一足ある偉いじゃないですか。もうないですよ。
ない。
ないですよ。
うん。全部黒になりますよね。
全部黒になるんですけど、どうにかなりませんかね、うん、これ。
ちなみにポリンスキーさんはレギュラーの靴は何足ぐらいあるんですか？
レギュラーの靴は結構あるよ。
ああ、いいね。
8足ぐらいありますね。
それは結構大きな家に住まれてるからってこと
な
の
かな？いやいや、もうなんか、奥さんのゾーンを押しのけて置いてますよ。
え、普通逆じゃん。
いや、もう奥さんね、そんなに持ってないです。そんないらんっていう。
ちょっと待って、普通は嫁さんの方が。
奥さんは
もう。靴は多くなるわけ。
奥さん2足ぐらいを使い、履き回し。
ミニマリスト。
履き潰してますね、あの人は。
いやいやいや、ケチなのか。
あ、まあ、ケチだと思いますね。
ああ、ポリンスキーよりも。
うん。うんうん、
そうか、色気のないね、うん、あれクローゼットですね、シュークローゼットですね。
あ、そうですね、黒ですね。
いや、今も私履いてるのも、はい、これもアシックスですよ。
あ、そんなに信者ですか？
信者ではないけど、
はいはい、
アシックスウォーキングって言っているアシックスの直営店で、こっちはアシックス商事なのかアシックスなのかよくわからん問題っていうのもあるんですよ。
お
ー、なんかいろいろあるんですか？
あるんですか？なるほど。王将と大阪王将みたいなことですか？
西川と昭和西川と京都西川、はい、東京西川みたいな、いろいろあるんですよ。
そうですか。
だからテクシーリュックスはアシックスだけど、アシックス商事ですからね。
なるほど。
商社の方ですからね。
あ、違うんだ。
うん。
なるほど。
こっちでどっち寄りだったんですかっていつも聞く。アシックスのアウトレットとか行った時に。
うん、
これって本社の経営でしたっけ、商事でしたっけみたいな嫌な顔されるんで。
そりゃそうでしょ。
そう。まあでも確かに黒の靴にもなっちゃうよね。
そうなんですよ。
うん。
黒いんですよ。なんかだからなんかアウトドアの靴でも黒買ってしまうっていう。
うん、でも黒でもいろいろあるじゃないですか。
はいはいはい、
ソールが白よりの白い黒と、うん、真っ黒の
これがね、もう俺が買う基準はもう全部黒です。
ですよね、
はい。ソールも黒。
ですよね、うん。白かったら白気になるもんね。うん、
でも夏のサンダルも黒です。
あら。
はい、
なんすかもう言ってる間にもう黒の服しか着ないみたいな、今日も黒やけど
確かに黒着てますね。
一世三宅みたいな
モノトーンです。
モノトーンの
なりますね。なんかそう、まあ、でももうおっさんはねモノトーンになりますよ。どうしても
なるよね、うんうん、いやまあ確かに靴もそうやな、
はい、カバンは当然黒だしね。もう
そうだからカバンも、うん、本当はもうちょっとカーキとか、はい、茶色のやつとか、うん、可愛いじゃないですか、
うんうん、単品に見るとね。
うん、でもこれって俺合うのかな服にとかって思うと、うん、冒険できないんです
よ。いやもうしょうじゃないですか。しょってみ、とりあえずしょってみるじゃないですか、うん、無理だなってやっぱなります。
なるよねやっぱりね、うん、誰がああいうカラフルな色の勝手にやろうと思って、う
ん、なんかどうですかあなたもそのメガネを赤にしてみたりとかしたら。
やるんだったら徹底的にやらなきゃいけないよね、
うん、そういうキャラに。
赤メガネするんだったら赤のリュックとかね。
いやいやいやそれはどうかない
やいや、
はい、
あの人赤が好きだからみたいな、
うん
うん、まあでもなんかね、でもね、うん、会社でも偉いさんもめちゃめちゃラフになってきてるじゃないですか。
あ今はね
超トップオブトップぐらいしか、
うん、
ちゃんとしたスーツ着てないじゃないですか、
う
ん
う
ん、
まあまあまあそうかもしれない本当に。
そうそれもひょっとしたら足元テクシーリュクスの可能性あるわけですよ。
いやテクシーリュクスでしょうよおそらく
かな、
うん、もう革靴とかメンテナンスがね
大変ですからね。
大変ですから、
うん、
好きな人は好きですけど。
であれでしょテクシーリュクスに、うん、ウェットティッシュみたいなやつで
いやそうですよ
ごまかすんでしょ、
うん、まあだから靴磨くやつももうあのダイソーで売ってる
売ってるやつでしょ。
あのすごい目の粗いスポンジの、
う
ん、
そうそうそうそうそうこれあれで不思議なもんで全く何も情報共有してないけど同じことやってるっていうのも面白いね、
う
ん、
そうでしょう。
ああ
のサイコロ状になるやつあるじゃないですか切ったら
はいはいはい
各バッター
ありますあります
靴磨きのやつ、うん、あれですよ。
まあ大体それでいいんですよね、うん、まあだから僕は今これ釣りばかりを会社に持って行ってあなたの荷物測りますよってやっててちょっと会話が生まれる。
おお、すごいキモいな。はかり持って回ってきたら、
いやいやいや、
おじさんが回ってきたらキモいな。
あ、若い子からしたらね。
うん。
なんなの？そうそうそう、うん。君のカバンも重いんじゃないか？女性だからね。う
ん、ほら、
ほら、
ほら、キモいじゃん。
ほら、女の子はいろいろポーチ持つじゃないか。
ほら、やってほしいな。
やってない、やってない。
はい。
でもまあ、びっくりするぐらい、はい、はい。カバンの荷物が多い人ってやっぱいるんですよ。
いるいるいる。大体多いんじゃない、
うん、だからみんながみんなあんなこともあるかもしれないしこんなこともあるかもしれないしっていう不安の表れなわけですよ、
うん
うんうん、なんか芸能人でもめちゃめちゃいっぱい持ってる人とかいましたよね。
あそうなんだ。
なんか土屋太鳳とかもう病気ですと私言ってましたからね。
へえ、
うん、なんかいろんなもん背負ってるみたいな。
うんうん
うん、だから不安のあらを不安症とか、あとはなんか人の役に立ちたいとかね。
うんうん、
まあ、ポリンスキーさんもさっき見たら、
うん、
絆創膏とか入ってましたから。
入ってますよ、もちろん。
で、薬？
はい、薬も。バファリンとかも。
ああ、まあ、ロキソニンとかバファリン入れときたいよね。はい、確かにね。うん、まあ、出張結構行ったりすると、
うん、
それはあるかもね。長いこと行ってたら何があるかわからんし。
うん、
あ、風邪ひっかけたと思ったら、カッコン糖散歩ぐらいやったらちょっと
本当を持ち歩くのはすごいですね。上級者ですね。
で、あと俺は多いのは、はい、ペラックって
ト
ランサミンの薬、
はいはいはい、
ホテル泊まった時に喉やられて
うさんくさい外人が CM やってるやつでしょ。なんか
風邪に効くってやつ、
うん、なんかすごい8人分けぐらい あの髪型の外人が CM やってます。
日本臓器製薬なんかそんな名前のやつかな、
うん、
そうそう、まあそういうねトランサミン系のやつを入れたりとかは、
うん、
出張用のカバンには入れてるかな。
あ、
うん、賞味期限どうなってるか分かんないけど薬の、
う
ん、
賞味期限っていうのかな、
まあ、消費期限
はいはい、
あ、
まあでも使えそうですけどね。
まあね
多少切れてても
そうなんですよ。 まあでも本当に昔ってなんであんな重たいもん持てたのかなってい
う。君はもう10キロぐらいの持てたよ昔。
10キロなんか全然ですよ、うん、だってそのシンクパッド、お弁当のシンクパッド持ち歩いてたりとか、
うん、いやもうなんかそのノートパソコン、
プリンターも持ち歩いてたもん。
ワープロ持ち歩いてなかったっけあなた。
ああ、うん、ワープロ持ち歩いてない。ワープロ持ち歩いてない。ワープロはあなたたちはあのクラブでルポを買ってたからね。
あ、うちはルポじゃなくて、もう名前忘れたな。なんだっけあれ。
ダーウィン。
あ、ダーウィン、ダーウィン。
ダーウィン。
あの縦になるやつ。
画面が。うちはクラブはその反射っていうかコピーで新聞とか作ってたりしましたから、はいはい、みんなあのワープロをみんな持ち歩いてカタカタカタと物質でやってるんですよね。
う
ん、
そうそう。あとまあでもゼミの先生が絶対ワープロにしろって言ってましたね、うん、うちは。
あの、
うん、ヒゲの
エロジジイが、
ヒゲのそうですね、教授が、はい、
はあ、
ワープロを絶対買いなさいって言ってみんな買ってました、
ね、でドスファイルで卒論を送るっていうね。
あ、そうそうそうそう、
ドス形式で送ってたんですよ。
ドスでフロッピーで、
僕らの時代は、はい、卒論は
フロッピーで
ドスで、
はい、
多分俺らぐらいが最後じゃないのかな、ドス
で。多分ちょうど入れ替わりのタイミングですね、
ドスで卒論入れてた人って、はい、うん、
そうですね、
そうなんですよ。まあ、でなぜおじさんは荷物が増えるのかっていうところは、うん、不安念のため、うん、であと責任っていうふうに、
責任、
チャット GPT さんは言ってますよ。
どういうことですか責任っていうの
は。あ、ポリスキー課長なんとか忘れたっす、
うん、
いやそんなことあるかと思って指を持ってきたぞほらお前のためのイヤホンマイクだ。
そう、そんなことあります、
そういうことしたないの
確かに。でも私もこのヘッドセットは2個持ち歩いてますわ、
うん、
これは確かに予備は。
ヘッドセット怖いからね、いつ壊れるかわからんからね、
うんうん、
俺ヘッドセットこそセブンイレブンで売ってほしいもんね。
ああ、もうそのうち出そうですね、
いいやつを、
うん
うん、そういう責任で増える理由まだもう一つあって、
うん、
若手時代のトラウマ。
何ですかそれは。
あれがあったらよかったのにとか、出張先でこれを忘れて大変なことになったとか、
お
う、そういうことじゃないかな。
今そんなトラウマないですけどね、
うん、
あったかな。
あれがあったらこれがあったらとか、出張先ですごく急な出費が必要になって大変だったみたいな。
まあまあ出張先でなんかライトニングケーブル買ったりとかはやっぱあるあるですね。
あるよね。そう、
うん、
そういうのも多いし、あとは特にあのビッグサイトとか、ああいう展示会場に、
うん、
イベント自分らが出展した時に、うん、
わかる。それはね、だから一時期ね、
うん、
私あのなんか 1.5 メートルぐらいの延長ケーブル持ち歩いてましたわ、なんか、
うん、
この電源タップ 4つ口ぐらいの。
それ言ってたよね、
うん、
あのベストバイでそれいっぺん欄外に言ってたよ、
う
ん、
そうそう、
うん、これ一番ベストバイって
。あれはでもコロナの時だったんですよ。
ああ、だから
リモートワークが流行りだして、
うん、口が足りないっていうね、電源の
口が足りない状態なんですよ。
ほらそれは、はい、あのマネージャーとしての責任ですよ、は
い、なんで責任なのか。
電源を確保してあげるよって。いやいやいや、
責任じゃないですよ、ま、たそら確かにね、かその取引先行った時に貸したりとかはありますよ、なんか口を、
うん、電源貸してくださいって言った時に足りなくなって、 それもお客さんとバサバサさせるのも、
そう、
申し訳ないからね、お客さん
に
ね。
確かにそれがあると確かに便利だったっていうのはありますね、
うん、
今は持ち歩かなくなりましたけど。
そうですね、
まあ、うん、
あとはインフラを信用してないとか。
あ、それはある。
うん、
いつ、それはある。
いつインフラがダメになるか分かんないじゃないか、
うんうん、
だから AI で文章なんか作っちゃダメなんだみたいな
そう
まあでもあの、はい、おじさんになればなるほど、そのこれが使えなくなったらどうするんだ、
うん、
っていう
ありますね、
うん、
確かにトラウマなのかもしれないですね、それは、
うん
うん、
まあそうですねだから本当は大人になればなるほどもうちょっと下脱していくもんだと思ってたんですけど、
はいはい、
就活よろしくね、
はい、
ああ就活で終わる活の方の、
うんうん、
身軽になってあの世に行きたいみたいなのはあるかもしれないですけど、
うんうん、
本当はだから一点物ですごい高いものですごい高機能なものが十徳ナイフみたいなものがあれば一番ベストなんですけど、
うん、
何でもできるみたいな、
はいはい、
それが本当は iPhone のはずだったんですけどね。
いや、その気になればできるんですよ、それで。
うん、
iPhone1 台だけでいいはずなんですよ、やれることだけなら。
財布持たずにね、
うん、
でもコンビニ行くだけだったらもうスマホだけで行く
でしょ。まあそうなりますね。
鍵と
ね、
うん、
確かに。
まあ本当はその必要なものを見極めるっていう意味では、うん、どんどんどんどん大人になると荷物は軽くなるべきなのかなっ って思うんですけど、うん、
はい
はい、
まあ、でもなんかもう iPhone がなんかバックアップみたいな今イメージになっちゃってますね。なんか
バックアップ、
うん、なんかその言ってみたらこれで全部できるはずじゃないですか、
うん、
さっき言ってたけど鍵すらこれになるじゃないですか。
ああ頑張
れば、ね、これにできるじゃないですか、
うんうん、
それはやらないじゃないですか。
ちょっと待って、でもマンションの鍵を iPhone にできるのかな。
できるんじゃないですか。
ポリンスキーさんの高級マンションも、うん、板橋の高級マンションも、
はいはい、
IC チップ付き の, 鍵, あの鍵だと思うんですけど。
あでも玄関は違いますね。
え違う、だ
その共通の入り口オートロックのところはあれはもちろんチップですけど、
うん、
あの自宅の家のドアあるじゃないですか、
はい、
あれは違います。
あそんな情報教えていいんですか、
ね、
え鍵が別ってこと。
鍵はだから一体型なんですよ。
一体型、
うん、あの鍵の中にチップ、あの NFC が入ってる、うん、
これでしょ。
あそうそうそう、うん、それそういうことです。
えでもマンション入るときはカード。
いやあのねマンション入るときは
エントランス入るときは
エントランスで検知する用のなんかタグがまた別であって、
あ
こいつがそうなんですよ。こいつをカバンに入れとくと、まあ、自動で開く。
あ
こいつって分かんないから今しゃべってたら、
いやいや ETC カードみたいな感じになるってことですね、はい、ETC じゃないけど、
まあ、ETC みたいなもんですよ。
あ
この多分強力な電波を発してるんでしょうこいつが。
怖っ。それ家族分支給されるの、
まあ、全員持ってますね。
持ってる、
はい、
なくしたら大変ですね。
なくしたら大変、うん、大変だけど、まあ、共用部分だけですからねこれだけ、
うん、でもそれで勝手に入られるわけですよね、
まあ、これがなくなったらそうですね。
結構組合っていうか、うん、理事会に言わなきゃいけないとか。
まあそう、それは報告ですよね、なくなった。
インシデントですね。
インシデント。
マンション理事会におけるインシデントですね、
うん。
大変ですね、それ。え、じゃあ今の鍵でピピは無理なんだ。
ピピもあります。それもできる。
あ、そっちもいけるんだ。
いける。だけどそれは非接触といえど結構近くにやんなきゃいけないじゃないですか。
はいはいはい、
これはいらないんですよそれが。
あ
こいつはもう目の前通ったらもうバーンって開くんですよ、
ね、本当に ETC のレーンみたいな感じになるってことですね。そうかすごいなっていうことなんだ。
はいそういうことです。
ああそれが標準なのね、
はい、
そうか。でもだから一戸建てだったらスマホでいけるんですよ、うん、多分開けるとかで、
は
い
は
い
は
い、
ね、
うん、あれも怖いなと思いますけどね、
うん
うん、
だしその言ってみたらあの本を読むのもスマホでできるじゃないですか、
うん、
でもちっちゃいから、まあ、だからバックアップとしてはすごいいいけどもう辛いじゃないですか我々の年でこの画面で
辛いね
本読むの、
うん、まあでもあの眼鏡を俺外して近くやったら全然読めるけどね
いやそういうことそういうことじゃなくて
なんか不自然な見方、はい、もう最近あの電車の中で眼鏡外しながらスマホ見てるのって見たらちょっと絶望的な気持ちになって
あそう
やばいなと思って、
うん
うん、いますけどね。
そうでしょう、
うん、そっか。
だからちょっと今のカバンはもう結構限界かなと思います。軽さって意味では
これ以上軽くはできない、
まあ、ケーブル類で多少は減らせますけど割り切ればね、
うんうん、
まあ、これは確かに入れすぎなんですよ今、うんうん、私は
ですよね、
うん、
推理してみればいいのに、
うん、やってないだけで、
うん、
やればできますこれは。それは
だからもしそれをやりたければ僕はたまにあのカバンを軽くするために意識してるのは、うん、今日このカバン持ってきましたけど、
はい、
ローテーションで3つ使ってるんですよ、
うんうん、
まだもうちょい
重
いカバンとかってやるといらんものをやっぱり持っていかなくなる、まあね、
うん、
毎日こう出して中に入れるっていうことをしないけど、まあまあ、3日に1回ぐらいはやりますね。
あすごいですね、うん、めちゃくちゃマメですね。自分はもう絶対1個をずっと使い倒すんで、
うん、
だから時々なんか整理してたら、うん、あのカバンの底からなんか蛇腹になったあの枚数少ないポケットティッシュとか
あるあるあるある
出てきますよ。
それは普通です、
はい、
うん、まあでもねあのコロナの時に出社が少なくなったから、
うん、
ようやくカバン探しの旅から解放されたって喜んでたんですよ、
はいはい、
カバン全く買わなくなったんで、
うん、
よかったって思ったけど、うん、またもう出社が増えたり、
はい、
あの
そうですね、
パソコンが軽くなると うん、もっともっといいことができるはずだ
あそう
そう、まあお金がまた飛んでいくっていうね。
まあそうはね、でもそれはでもなんか満足度に結構直結するでしょそれ。
まああのね、
うん、
唯一パソコン変わってあちょっと会社行きたいかもってやっぱ思いますね。
ああ
通勤したらどんな感じになるのかな、このカバンで、みたいな。
ああ、なるほど、なるほど。
行ってからはもう早く帰りたい。
死んだ顔になるんだけど
、はい、行くまでがまあ楽しかったですけど。はいはい
は
い、
そうですか。
うん。まあ、あまりね、うん、おじさんのカバンの話って聞くと鬱陶しいだけですけど。
いや、でもみんなね、結構興味あるんじゃないですかね、なんか。
いろいろね、あなたのカバン見せてくださいっていうのをしたいんですけど、うんうん、
はい、
会社の内容いっぱいいろいろ入ってる
から。まあ、そりゃそうでしょう。
出せないのが多いじゃないですか。ほうん、モバイルルーターこういうのを使ってるんだ、とか。
ああ。
うん。とかとかね。
うん。
そうそうそう。今僕は、シンクパッドのトラックポイントをもう一回マスターすべくですね。
あ、まだあるんですね、あれ。
あるあるある。あれを使わなくなったらマウスが捨てれるわけですよ。
まあ、そうね。
まあ、マウス軽いけどね、今時の
マウス。マウスはそうですね。そんなに。そんなんでもないでしょ、うん、100g とかでしょ。
そうそうそう、うん、でも100の違いが100の違いで、あ、なんか違うかもってなるのよ。本当に
そうですか。
あなたはそのね、ウルトラライトの向こう側に行ってないからわからないんですよ、それは。本当にな
るほど、
あ、なんか違うかもってなる瞬間があるんで、
バ
カにはできない、本当に。
なるほど、
はい。ということで、
うん、
皆さんのカバンの重さは何キロぐらいなのか。アマゾンでね、1000円以下で釣りばかり売ってるんで、
うん、
誤差が 50g ぐらいあるらしいんですけど。
あ、そう、そんなにある
んや。そんなにある。
まあ、釣りばかりは、まあそうね。
釣りばかりはこれで、なんで売ってるかっていうと、うん、LCC って重さ制限される。
ああ、ありますね。
これで5000円の追加チャージを取られないためにこれが必要ですって言って売ってる。
うん、
そのために1000円ぐらいは投資しなさいよ、みたいな。
うんうん、
うん、めっちゃ売れてるみたいですね。
ああ、そうなんだ。
夜に注文し、朝届くパターンです、はいはい、やりました。
ありますね。
うん。それぐらい売れてる。
それどういうこと？
いや、だから、はい、急に迫られる人いるんですよ。あ、明日フライトなのに、みたいな。
あ、そういうこと。
LCC に乗る人が、翌日のフライトのために買ったのかな。
LCC って朝クソ早かったです、ね。
そうそうそう。間に合うんか、みたいな。はい、というところで、はい、まあ、軽さにこだわるというお話でした。
はい、
それでは皆さん、おやすみなさい。さよなら。
はい、おやすみなさい。